岸のりこのほげほげラジオ。皆さんこんばんは、シンガーソングライターの岸のりこです。4月の26日日曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。再放送を聞いてくださっている方は4月27日月曜日です。岸のりこ、千葉県市川市出身のシンガーソングライターでございます。この番組も30分間ほげほげとお届けしてまいりたいと思いますので、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。いやー、初めてですね。初めてですね。何が間違えちゃった、あっという間に4月最後の日曜日となりましたけれども、ゴールデンウィークが始まっているよという方も世の中にはいらっしゃるとお伺いしておりますが、皆様はいかがですか。カレンダー通りですか。カレンダーは関係なくの方もいらっしゃると思いますけれどもね。いやー、早いですよね。そして暖かい日が続いておりますね。まあでも昨日は、まあでも暖かいのか。4月でどうなんですかね。5月中旬並みの暖かさだと聞いたりもしますけれども、まあ、パッと天気予報を見た感じでは明日はちょっと寒そう。寒いのかわからないけど、でもなんか明日と明後日の気温差がちょっとだいぶありそうな感じに見受けられますが2日の土曜日はかなり暑い、夏日近いかもしれないですね。2日の土曜日というのは私岸のりこのワンマンライブがございます。私の私ファイナル。もうなんか1週間ないんだ。なんか急に緊張してきてしまったのでもう大変だ頑張らなくてはいけませんね。銀座ミヤカフェさんで1年ぶりにワンマンライブをさせていただきます。5月の2日土曜日11時45分オープン、12時15分スタートというので、私の私ファイナルを行わせていただきます。私の私という曲がですね、ございまして、毎年ではないんですけれども、私の私という曲を作ってきました。この20年間、まあ20年間で9曲なので、そうですね、毎年ではないですがで、私の私というライブも2008年から8、9、10、11、12と行ってきたんですね。ボリューム1からボリューム5まで。で、そこで、もう曲は終わりにしようと。私の私5で終わりにしよう、私の私ボリューム5でライブも終わりにしようということでやってきたんですけれども、その後2018年かなに久しぶりにこう誕生日だったと思うんですけれどもにワンマンライブをした時に、なんかこう、久しぶりに曲を私の私として作りたいなって思いまして、で私の私6という曲を作ったんですね。でそこからなんかまたひょんなことからちょんちょこちょんちょこ作っていって、9まで作ることにしたんですけども、なかなかね、まあいろんな理由があって、もう一回終わらせようと思ってたんですね。まあ私の私という曲じゃなくてもね、自分の気持ちっていうのはずっと書いてき曲にはしてきてはいるんですけども、こう誕生日前に、で別に来年になったからってその振り返って書かなくなるよということではないですけれども、なんか一回もう一回終わらせようかなっていう気持ちになりまして、私の私ファイナルと名付けまして、5月2日に開催いたします。まだお席もございますし配信もございますのでね、ぜひ、ご予約そしてご購入をお待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで、ここで今日は曲をお届けさせていただこうと思います。もう最初作った時は2006年だったと思うんですが、 の、まあ、4月とかわかんない3月とかちょっと月まで覚えてないんですけども、に作って、その時は2を作るとも思っていませんでしたし、こんなに長く歌っていく曲になるとも思っていなかったかもしれないですね、うん、なんですが、何が起こるか自分でもわからないものが人生というものなのかもしれません、私の私という曲をお届けしたいと思います。岸のりこで私の私。いたしましたのは岸のりこで私の私でした。この曲は翼という CD のボーナストラックとして、 収録をしております。私の私2がバンドアレンジで翼という CD に入ってまして、こちらの2は配信をされているんですけども、私の私は CD をご購入くださると聞けるよという仕組みになっているけど、ラジオで流しています。この私の私という曲たちがどのように、同じライブで1から5までは歌ったことがあるんですけど、それ以降はないので、どのように、お届けできるか、皆様のお耳に入るかというのを私自身もドキドキワクワクしながら、来週というか今週の土曜日お届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということで本日4月の26日でございますが、まあ、どんな日があるかなと、例にもよって調べていったわけでございますけれどもね、今日は、海上自衛隊の日、自衛隊の皆さんは本当に、ありがたいことでございます。1952年昭和27年4月26日に海上自衛隊の前身にあたる海上警備隊が創設されたことにちなんで、海上自衛隊が記念日を制定しているんだそうです。もう本当にね、頭が上がりませんが、それから世界知的所有権の日、難しい。1970年昭和45年4月26日に世界知的所有権機関を設立する条約が発行し、世界知的所有権機関が発足、 WIPO というものでございますね。このさ、いろいろあるでしょ、 WIPO、 いろんな W なんちゃらかんちゃらっていうのね全然覚えられないんですけどもね、とても難しいでございます。知的財産というのは、人間の精神活動の結果として創作されるアイデアを含めた無形のものの中に財産的価値が見出されるものとされているんだそうです。特許とかね、実用新案権、商標権、著作権などなどでございますね。大事にしましょう。それからまだね、オンライン麻雀の日。へえ、麻雀は昔なんかちょっと、あ、麻雀はないな、ドンジャラはあるけど麻雀はなんか親戚のお家に麻雀卓があって、面白いなと思って見てただけで、なんか丸いこう模様がついているなとか、漢字があるなとか、なんかそういう感覚でしか知らなくて全然わからないんですけども、はい。でもね、なんかやっぱ仲間がいないとできないじゃないですか、麻雀とかって。だからそんなにやろうとなったことがないんですけども、覚えたら楽しいだろうなと思いながら、そういうでもゲーム、頭を使うようなゲームはあまり得意ではないので決して強くはなれないだろうなと思いますけどもね。からエイリアンの日。へー、エイリアンか、怖いな、エイリアンがいたらどうしようあとはね、すごいいいのがわらび餅の日ですよ。え、わらび餅なんか安く買えるかな今日わらび餅の原料となるわらびの旬が4月なことと、あ、そうなんだ、わらびって美味しいですよね。わらび餅のプルプルとした食感から26プルの語呂を合わせて、和菓子関連事業を行っている井村屋グループ株式会社さんが4月26日に記念日を制定しているということで、すごい、第60代醍醐天皇も大変好んでいたとされ、へー、醍醐天皇が60代ということにびっくりしたんですけどねあまりの好きぶりからわらび餅に対して太夫のいい位を授けたとの逸話が残っております。そうなんだ この逸話とわらびの自生地を合わせてわらび餅のことをおかたゆうと呼ぶ場合もある。ああそうなんだ。わらび餅はプルプルしてるけど、そんな昔からあるんですね。わらび餅とかくず餅とかで、くず餅もなかなか食べる機会が最近ないな。わらび餅の方が少しコンビニとかでもね、スーパーとかでも、まあ本物のわらびではないけど買えるかなと思うんですけど、まあくず餅もそうかな。うん、でも本物のわらびのそのわらび餅って食べたことがあるかちょっとわからないので、ビヨーンって伸びたりするのありますよね。ちょっと本物のくずと本物のわらびのを食べてみたいなと思います。本物のくず餅は食べたことあると思うんですけど、なかなかくず 100% のとかってね、手に入りづらいと思うんですよね。食べたい、探そうなどなどありますが、まあ今日はね、お風呂に関する記念日も結構ありまして、というのも良い風呂の日、まあ4426ということで、良い風呂の日なんだそうでございます。江戸時代初期まではお湯から出る湯気や蒸気で体を蒸らして汚れを除く蒸し風呂として利用するのが主流だったので、お湯は浸かるものではなく体の汚れを落とすために使う習慣があったんだそうです。なんかもう日本人は昔からお湯に浸かっているのかなっていう気がしてましたけどもね、違うんですね。そんな歴史的な流れもあって、日本では体をきれいにしてから風呂に入るのが一般的となっておりますが、欧米では体をきれいにするためまず風呂に入るのが主流という認識が一般的で、国や文化によってお風呂の捉え方や入り方はまちまちになっているんだって。面白いですね。確かに体を洗ってから湯船に浸かりましょうが日本流かなと思いますけど、でもなんとなくそのお風呂に入って温まって毛穴が広がって汚れがまた出ていくっていうね、感覚もありますよねまあ何にせよ温まるって大事だなと思うんですけども、そんなわけで今日はですね、まあ好きな入浴剤だったり好きな温泉だったりっていうものがあったら教えていただきたいなと思ってメールを募集させていただきました。ここでメールを読ませていただこうと思います。いつものおじさんからいただきました。のりこさんこんばんは。うずきも最後の日曜日、先週は東北や長野で地震があったり岩手の山火事など大きな災害が発生して目まぐるしい1週間でした。被災された地域の皆様にはお見舞い申し上げます。本当にね、なんか、本当にこれ以上のことが何も起きないように、そして本当に、被災された方にはお見舞い申し上げますがね、もう不安がいっぱいになってしまうことも多いですけれども、なんとか地球と仲良くしていきたいものだなと思います。地球と自然、クマとかもね、冬眠から目覚めたっていうのでニュースをよく見ますけれどもね。はい、後発地震の懸念もあるようなので今週も引き続き警戒していきたいですね。皆様もお気をつけくださいませ。私も気をつけます。はい、毎年恒例になりましたが我が家の蘭が開花しました。例年より1ヶ月くらい早い開花で自然のサイクルが変化している証かもしれません。毎年開花してくれる蘭に癒され感謝しながら鑑賞しています。美しいです。1ヶ月ってすごいですね。やっぱりだって今が5月の、ね、中旬ぐらいの暖かさとか言ってますもんね。さて今宵は好きな温泉や入浴剤というテーマですね。温泉も何年も行っていないので今年はぜひ近場の温泉に行きたいです。好きな温泉は以前も投稿した記憶がありますが奥塩原元湯温泉の大井出館の炭湯です。タオルも染まる秘湯です。毎日色も変化するまさに自然が織りなす素晴らしい温泉です。入りたい温泉は長野の白骨温泉の乳白色の湯に浸かりたいです。それは素敵、なんかすごいですね。いろんな色の温泉が あるんだなね。自然の恩恵に感謝です。入浴剤各地の温泉シリーズが好きです。今週はゴールデンウィーク週間になります。2日土曜日はバースデーワンマンライブですね。盛り上がっていきましょう。それでは今夜このあたりで、来週までごきげんよう。ありがとうございます。そうね、温泉っていろんな色があるし、いや考えるだけでやっぱり不思議ですよね。掘ってったらさ、お湯が沸いてさ、それをみんなが使って心身ともに癒されるっていう文化がものすごく面白いなと思うんですけども、温泉って日本独自発祥ですよね。違うのかな。なんかあんまりそう、まあ私も多分ね、イザムって言ってくださってるからいろいろ話したことあると思うんですけども、なんかそんなに入ったことがたくさんあるわけではないんですけども、やっぱりね、入ると日本人の血なんだなって思うというかあ、毎日でも入りたいなと思ったりしてしまいますよねあ、温泉文化というのはやっぱり日本が世界に誇る、多様な温泉文化ということでございますね。無形ユネスコ無形文化遺産ということで、ちゃんととても素敵な文化でございますので、これも絶やさずに行きたいなと思いますね。私もね、本当温泉はまあこういう風に、募集したものの行ってないのですよ、全然。なのでなんかのんびり浸かるっていうのは多分まだしばらくできそうにないですけど、行きたいなと思いますので、皆さんの情報をねいっぱい貯めて、温泉はさ、山の上とかにない限り、ほらなんかこう、なんて言うんだろう、露天風呂が山の上みたいなところとかもあるじゃないですか。ホテルからちょっと外の道を歩いて行くよみたいなね、ところとかもあるでしょ。でそういうのでない限りはさ、結構いくつでも楽しめると思うので、はい今後の楽しみのためにも情報はね、持っておきたいなと思いますし、文化をね、やっぱり、はい、継承していくためにも、日本人として、行っておきたいなと思いますね。入浴剤はね、やっぱり、そう、温泉の元的なものとか、もう昔からありますけど、バブは、今いろんな種類が出てるじゃないですかね。だからこの一箱にいろんな香りが入ってるものをよく買います。なんか、あとはバス粉でドンって筒状になってるものとかも、買ったりとか、たまにね、こういただき物ですごく高級な、なんだろう、ラッシュとかさ、そういったものもいただいたりするでしょ。だから、一日のこう疲れをそこで取るためにもね、なかなかお湯にこうじっくり浸かるっていうことをしないで生きてきたんですけども、最近はなるべく入るようにして、そういう入浴剤も楽しみたいなと思っております。ということで、さてさて、この子を呼びたいと思います。ハゲッピちゃん、はいはい、みなさんこんばんは、ホゲピです。ホゲピは岸のりこの家に住んでいるウサギです。さあ、それじゃあ今日も早速行ってみましょうか。ホゲピのなんとかなるよ。改めまして、こんばんは、ホゲピです。さあ、今日もメールをもらってますから、読ませてもらおうと思います。ホゲピ姉さん、こんばんは。溝の口の山親父です。まもなく5月ですね。母の用事や昔からの友に会いに、連休ラッシュ前に四国の実家に帰っていました。 いいね。桜はすでに散っていましたが、実家の裏山の史跡公園では赤いツツジと弥生時代住居のコラボが日本の芸風景を見ているようで綺麗でしたよ。写真も送ってくださったけど、とっても綺麗。今ツツジが本当にいろんなところで綺麗に咲いているよね。そして週末に戻ってきたら、川崎の裏山では鯉のぼりが泳ぎ始め、梅が色づき始めていましたね。へえ、面白い。鯉のぼりいろいろ出てきたね。さて、姉さんからの今週のテーマ、好きな温泉や入浴剤ですが、山をやっていたものですから、下山後は必ず麓の温泉に入って帰るのがルーチンになっており、北海道は知床、羅臼をはじめに、本州北アルプスは黒部峡谷ほか、南は屋久島まで、癒しの湯から野性味あふれる場所まで多彩に味わっております。いいね。中でも印象的だったのが秋田の八幡台の近くの玉川温泉ですかね。十円玉が2日で溶けるほどの酸性の強い湯なのですが、至る所で岩盤浴もでき、長期宿泊や自炊も可能な湯治湯で、看護師も在住しています。すごい。東北地方では昔から医者に不治の病と言われたら動けなくなる前に一度はここへと言われている湯なので、大自然の真ん中でおなじみの上の人々と語らい、元気に帰っていく方も多いのだとか。玉川温泉の公式ホームページではそんな話は一切語っていませんが、私がばあさんを連れて行った時には、ガイガーカウンター片手に岩盤浴ポイントを探しておられる方もおられましたよ。ちなみに入浴剤の方は使うなら柚子入りが好きです。ところでホゲピ、姉さんのワンマンに出演が決まったようで、おめでとうございます。楽しみにしているよ。体調崩さないように気をつけてね。ではまた来週。ありがとう。そうなんだよ、ホゲピ。5月2日のワンマンライブに出させてもらうらしいんだけど、まだちょっとね、リハーサル、もうちょっともうちょっとって感じだから、頑張っていきたいところだけど、みんな会いに来てよね。いやー、そのすごいね、酸性の強い10円玉が溶けちゃうんだって。10円玉、入ったらどうなるんだろう、確かめてみたい。ホゲッピーはどうなるんだろう、溶けるのかな、気になるな。不治の病と言われる前にも入りに行ってみたいね。でもそこに入ってたら、じゃあずっと元気でいられるかもしれないよね。いろんなお湯があるんだね。楽しいよね。いろんなお便り、いつだって募集しています。いつも知識をありがとう。宛先は、きのこ、@fmu.co.jp。kinoko@fmu.co.jp。岸のりこのほげほげラジオの係まで、どうぞよろしくね。それじゃあ今夜はこの辺で、また来週ね。See you! ほげぴでした。ホゲピちゃんのコーナーをお届けいたしました。この番組お別れの時間がやってまいりました。4月もお聞きいただきましてありがとうございました。もう本当に来週はワンマン終わってるんだということでね、ドキドキワクワクしてこの1週間を過ごしていきたいと思いますけれども、皆様にお会いできることを楽しみにしております。そして、その私がどのようになっていくのか、CD もね、また作りたいなとか、次のライブはどうしようかなとかいろいろ考えたりもしますけど、まずは健康に気をつけて、お互いにね、5月2日に元気にお会いできればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。また、この番組来週この時間にお会いできればと思います。メールテーマ早めに決めて言おうそれではおやすみなさい。ありがとうございました。岸のりこでした。